ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of the Nation です。Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。サウジ主導の連立は石油制裁上への攻撃に対する報復としてイエメンの法的反政府勢力に対する軍事作戦も開始しました。軍事作戦はサウジアラビアの石油施設に対する法的の攻撃を阻止し世界のエネルギー源を保護することを目的していると述べられています。サウジ主導の連立は軍事作戦にはサナーとホデイラの表現に対する空爆が含まれていると述べました。目標は世界のエネルギー源を保護し石油サプライチェーンを確保することです。軍事作戦はその目的が達成されるまで継続されています。それでは次のニュースです。インドネシアは3月24日から31日にエジプトのカイロで開催されたカイロスーパーマーケットエクスポでの食品、飲料、農産物の展示会に参加しました。インドネシア駐エジプト大使のルトフィラウフは、この展示会へのインドネシアの参加は、エジプト市場における様々な高品質のインドネシアの食品及び飲料製品の浸透を高めることが期待されると述べました。ルトフィラウフによると、2021年のインドネシアのエジプトへの輸出は 16.5 億米ドル、つまり約 23.69 兆ルピアに達するとのことです。この数は 10.6 億ドル、または約 15.22 兆ルピアで記録された2020年から 55.66% 増加しています。ルトフィラウフはインドネシア大使館が毎年ラマダンの月の前に開催されるカイロスーパーマーケットエクスポなどのプロモーションをさらに実施することを強調しました。それでは次のニュースです。シンガポール政府は2022年3月29日にマスクフリーの屋外に関する COVID-19 規則を公式に緩和したと発表しました。これはザインファトニーという名前のシンガポールのインドネシア市民を含めすべての住民に歓迎されました。ザインファトニーはこの規則の取り消しは実際には人々の間で新しいことではないと述べました。現在発行されているルールはコミュニティ活動ではさらに緩いものです。COVID-19 のルールは緩和されましたが、実際のところ、症例数は以前として多く、1日あたり7000件に達しました。しかし、先月に比べて、症例率は低下しています。それでは、次のニュースです。リスボンにあるインドネシア共和国大使館は、ポルトガル最大のコーヒー展示館であるリスボンコーヒーフェス2022で、初めてインドネシアコーヒーを発表しました。この展示会へのインドネシアの参加は、リスボンのインドネシア大使館とインドネシア銀行ロンドンと共同で行われました。リスボンコーヒーフェス2022イベントは、サプライヤー、ディストリビューター、ロステリーから大規模なコーヒー会社に至るまで、コーヒーセクターの様々な利害関係者を集める役割を果たします。 Indonesia Kyowa Kokuchu, Portugal Taishi no Rudy Alfonso Shi wa, Lisbon Coffee Fest de no Indonesia Kohi no Senen wa, Indonesia Kohi wo Senen suru dake de wa naku, Portugal Shijou ni Indonesia Kohi no Tayosei wo soukai suru kouka teki no shudang ni naruto kita sarteiru tanobemashita. Sore dewa, sugi no news desu. ロシア軍は最新の声明で2月下旬以降ウクライナでの特別軍事作戦で1351人の兵士が殺害されたことを認めました。ロシアはまた40万人以上の民間人がウクライナから避難したと述べました。この数週間で初めてロシアの軍高官がウクライナの侵攻で殺された兵士の数に関する新しい数字を発表しました。3月25日金曜日のモスクワでのブリーフィングで、ウクライナで1351人の兵士が死亡したことを発表したほか、ロシア軍高官は他の約3825人の兵士が負傷したと述べました。それでは次のニュースです。3月26日土曜日に噴火が数百メートル離れたところに灰と蒸気を送った後、何千人もの人々がフィリピンのタール火山の近くの彼らの家から逃げるように命じられました。タール火山はマニラの南の湖にあります。フィリピン火山地震研究所はタール山が現地時間の午前7時22分に短い噴火で噴火したと発表しました。しかし彼らはさらなる噴火が可能であると警告しました。噴火はガス、灰、火山の残骸、津波の危険で動きの速い流れを引き起こされる可能性があります。フィリピン地震庁は湖周辺の静寂なコミュニティに住む住民を避難させることを推奨し、警戒レベルを2から3に上げました。これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のニュースです。インドネシアにおける COVID-19 パンデミック状況の進展は改善を続けています。そのため、 政府は検疫を行う必要がなく PCR スワップテストのみを実施する外国人旅行者すなわち PPLN の方針を含めいくつかの緩和措置を講じることを決定しました。これはジョコ・ウィドド大統領が3月23日木曜日にマンデカ宮殿で開催した海外旅行者のための政策とラマダンとイード1443ヒジリアの健康プロトコルに関するガイドラインに関する声明で伝えられました。大統領によると彼らは検疫義務の対象ではありませんが海外からの旅行者は依然としてポリメラーゼ連鎖反応 PCR スワブテストを受ける必要があります。大統領はパンデミック状況の改善もまたラマダの聖なる月に信じて楽観的な見方をもたらしたと述べました。国家元首は今年イスラム教徒はイードのために家に帰ることを強化されることを含め健康プロトコルを実行しながらモスクで改修の中でタラウィの祈りを行うことに戻ることができると伝えました。一方、公務員や職員にとっては電磁気をしたりオープンハウスを開いたりすることは今でも禁止されています。ジョコ・ウィドド大統領の指示のフォローアップとしてCOVID-19 勝利タスクフォースはコロナウイルスのパンデミック時の海外旅行者の健康プロトコルを規制する2022年の最新の通達番号15を発行しました。通達では PPLN はスカルノハタ空港、東ジャワのジュアンダ空港、バリのムラライ空港、リアウのハンナディムとハジャファジフィサビリラ空港、キタスラワシのサムラトランギ空港、そして西ヌサテンガラのザイヌディル・アブドルマジッド空港を経由してインドネシア領土に入ることができると期待されています。これで今週のニュースを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は3月27日の出来事をお伝えします。最初は1958年3月27日ニキタ・セルゲイエフィチ・クルシケフはソビエト連邦の首相及び共産党の一等書記官になりました。ニキタ・セルゲイエフィチ・クルシケフは冷戦の初期にかつてソビエト連邦を率いた政治家でした。彼女は1953年から1964年までソビエト連邦共産党の一等書記官を務め、1958年から1964年までソ連の閣僚評議会の議長を務めました。クスレフは在任中、ヒスタリン化のプロセスに直し、ソビエト宇宙計画の開発を支援し、かなり自由な国内政策改革を開始しました。ニキタ・セルゲイエフィチ・クルシチェフがニコライ・ブルガニに代わって首相に就任しました。次は1968年3月27日、スハルトはインドネシア共和国の第2代大統領に就任しました。スハルトはスカルノに次ぐインドネシア共和国の2番目の大統領です。スカルノは1968年3月27日に正式に大統領を務め始め、以前は1966年にアンペラ内閣の幹部会の議長を務め、1967年に暫定国民議会によって大統領代行に任命されました。賛否両論と手を携えて、スハルトはインドネシア共和国の大統領を32年間務めました。最後は1968年3月27日、ユリ・ガガリンの死でした。ユリ・アレクセイエフィス・ガガリンは宇宙に旅した最初の人間となったソビエトの宇宙飛行士でした。彼は宇宙開発競争で重要なマイルストーンを達成しました。そのカプセルであるフォストク1号は1961年4月12日に1回の地球軌道を完了しました。ガガリンは国際的な有名人になり、彼の国で最高の栄誉であるソビエト連邦の栄誉を含む多くのメダルと称号を投与されました。 彼は1568年3月27日にモスクワ近郊で MiG-15 航空機の訓練中に亡くなりました。これで歴史を終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。2021年の World Superbike 2021 と MotoGP 2022 を開催した後、西ヌサテンガラ州のロンボクのマンダリカサーキットがカーレースの開催地になります。マンダリカサーキットトラックはカーレースでその品質を証明できなければなりません。そのため、マンダリカサーキットの次のアジェンダは、10月21日から23日に最後の GT World Challenge Asia 2022シリーズを開催することです。GT World Challenge Asia 2022は、アジア地域で最も権威のあるレースの一つです。主催者が開催する予定の6つのトラックのうち、海外にあるのはマンダリカサーキットとマレーシアのセパンサーキットの2つだけです。 Media Communication Mandalika Grand Prix Association, Sunawaci MGPA, Gatot Widak Doa, Federation International de Automobile FIA no Daiyoga Mandalika Sakit Nikita Tono Bemasta. FIA no Daibyo Sawa Homologation wo Ukeru Keiko Kuno Bun Miyakude Mandalika Sakit Nikimasta. Sukuna kutamo Yonino FIA Daibyo to MGPA no Sacho de Aru Priyandi Satria Gado Kosuru Ikatan Motor Indonesia IMHI no San Nino Daibyo Saga Mandalika Sakit wo Sisatsushimas. FIA からのホモロゲンションは、四輪自動車イベントの開催における承認、または適格性を提供することを目的としています。マンダリカサーキットは GT World Challenge Asia 2022イベントカレンダーに掲載されており、スパンサーキット、スズカ・フジサーキット、スガオ・サーキット、オコヤマ・サーキットに続く第6シリーズを開催します。GT World Challenge Asia 2022は、ステファネ・ラッテル・オーガニゼーションが推進し、Team Asia 1 GT Management が主催する有名なカーレースイベントです。このイベントでは、高速のスポーツカーを使用しています。これで、インドネシア語終わります。Your smile is brighter than a sunrise. Your lips so sweet like sugar in my cup of tea.Your love is like a blanket on a cold night. Keep me warm. You're the one I give my heart for. Can I be a prince to your imagination? We could sail the world to make all our dreams come true. I promise I will always be there by your side.Protect you in your hardest time. Ooh, girl, tonight I will give it all my love to you. So I wrote this song for you to make you feel brand new. And I hope you know you can always count on me through the good time and bad time. 'Cause I'm addicted to your love.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、アソナインドネシアです。今日はインドネシアの観光地をご紹介します。バリ州のバドゥンクーには非常にエクゾチックなビーチがあり、白い砂浜でも有名です。そして白い砂浜だけではなく、バドゥンセッシュには天然の黒い砂のビーチもあります。そのうちの一つはムングビーチです。ムング村のジャランガヤササヒにあるビーチを訪れると、観光客はムングと書かれていた石で迎えられます。ムングビーチはセセヒ高速道路上にあるため、セセヒビーチと呼ばれることもあります。にぎやかな雰囲気が苦手な方は、静かな雰囲気のムングビーチを訪れることができます。ムングビーチエリアに入る前に、広大な緑の田んぼの形で自然の美しさで迎えられます。サーフィンが好きな人にとって、ムングビーチは海岸線が長くて強くて大きな波があり、サーフィン活動に非常に適しているため、サーフィンパラダイスとしても知られています。デンパサル市から約 15km、 そしてタナハロジインの観光地から 10km のムングビーチアワ、周辺地域からのリサイクル廃棄物で作られた写真スポットがたくさんある。小枝や使用済み木材で作られた写真スポットがたくさんあります。サーフィンが苦手な方は、ムングビーチの大きな岩の上で写真を撮ることもできます。ムングビーチ自体は夕日を楽しむのに適したビーチです。ビーチ周辺の料理を楽しみながら夕日を待つこともできます。リスナーの皆さん、これでまた他の興味深いトピックで会いましょう。Rock bottom isn't where I belong. You've got
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Resna no minasan, warna-warni desu. Kyou wa mentawai minzoku no seikatsu o setsumei suru dokumentari wa Norway no Oslo ni hosou sarete という news をお伝えします。西スマトラのメンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードン・アムンセンの注目を集めました。ニナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにあるWith My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーダン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスは、
メンダワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Di sekolah dengan si Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di sekolah,
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイズオフィネシアです。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオフィネ
シア。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、ランの歌について話しています。ランという名前は、そのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタ、とニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌Pandangan pertama を聞いてください。
Sampai jumpa di video selanjutnya. and friendly. The kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。